ゴスペル風の響きふらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回もダウンロード版からのご紹介ですね。
はい、
それでは早速曲にしたいと思います。ゴスペルシードでここからです。
どんなに辛い時にも、どんなに苦しい時も、今ではこの上もない喜びと知った。いつも喜んで全てを感謝しよう。神様の言葉は真実だから、ここからここから始まる恵みが、ここからここから神様の奇跡。それが素晴らしい恵みに変わった。いつも喜んで全てを感謝しよう。神様の言葉は真実だから。
白馬について語ろうと思うんですけど、
なんだか遠い昔みたいに思いますけど、行ってきたのは先週ですよね。
今年はスキーはやりませんでした。
やりたかったんじゃないですか。
2日目は快晴で雪質も良さそうでしたね。
スキーの担当だったのになんでやらなかったんですか。
まあ、教える人がいなかったんですね。
まあ、要するに必要とされなかったっていうことですね。
まあそうですね、もう引退ですかね。野球選手が限界を感じてまだやれるかもしれないけど潔く引退するみたいな気持ちもわかります。
ああ大げさですね。
昔教会でスキーキャンプをやってたんですけど、スキーにはいろんなメッセージがあるんです。
どういうことなんですか。
例えばスキー板に信頼しないと滑れません。それは神様に信頼することと同じです。
まあそうですね。
あとスキーは自分勝手に滑っても上達しません。とにかく基本からコツコツと練習しないといけないんですね。これも信仰生活と同じです。
コツコツとやったんですか。
まあ、初めてスキーをやったのは高校1年生の時で、兄と行ったんですけれども、最初からリフトに乗せられて大変な思いをして下まで降りていったのを覚えてます。それから滑る面白さを知ったのでただひたすら滑ってました。
止まり方が難しいと思うんですけれども、それはどうだったんですか。
まあ止まるイコール転ぶって感じですね。止まり方は最初は知らなかったですね。
スキーは滑るより止まることが大事なんですよ。
はい、それではここで次の曲にしましょう。
エシュルンでここからの英語版です。
time
今のはここからの英語バージョンでした。
はい、なんだか違う曲に思いますね。ところで子供の頃北海道にいたということでスキーはよくやっていましたか？
札幌にいたんですけれども、裏の山でスキーができるし、学校の体育はスキーでしたね。
北海道とか雪国の人はスキーで育つみたいなところありますよね。今回の白馬でもインストラクターはほとんど新潟とか北海道出身の方々でした。
場所によってはスキーよりスケートですよね。
まあ、スケートは最近やらないんですけど、まあ、これも学生時代に教会の人たちとスケート場に行って教えてもらったことを思い出します。
ところで今回白馬で外国の方が目立っていませんでしたか？
そうですね、特に今回目立ちましたね。一応係なんでスキーロッカールームにいたんですけど、外国の方に、総理とか言われて邪魔だったみたいです。
オーストラリアとかいろんな国で白馬が紹介されてて人気みたいですよね。
私たちが行っているコルチナスキー場より八方とかオリンピックの会場になったメジャーなスキー場がありますから、そっちの方はどうなんでしょうね。
おそらく外国の方々が多いんじゃないかと思いますけどね。
オーストラリアなんか季節が逆じゃないですか。マッチは今夏ですよね。なんでわざわざ寒いところに来るんでしょう。
それはそこに雪があるからじゃないですか。
まあ、なんだか山登りみたいなこと言いますね。
それではここで次の曲です。ジョイで信じ続けてです。
I will trust in you always あなたの言葉を信じ
今ご紹介したジョイちゃんも北海道出身ですね。
今回スノボかスキーかは分かりませんけどスタッフとして滑ってました。
話題がスキーになってますけれども別の話題ありませんか？
それでは iPad の話にしましょう。
また飛躍しますね。
ネットに iPhone の日付設定を1970年1月1日にすると iPhone が壊れるという記事が載ったじゃないですか。
そうなんですか？
それをiPad でやった生徒がいてこの間相談されたんですね。
どうしてそんなことしたんですか？
まあ、本当にそうなるのかという好奇心みたいです。
何でも試してみたい年頃なんですね。
これは絶対やってはいけません。
それでどうなったんですか？
リンゴループという現象なんですけどリンゴマークがついたり消えたりしてラチが開かなくなってしまいました。
もう修理に出すしかなくなるわけですね。
それも簡単に治らないみたいなんですね。バカなことをしたものです。
わざとやらない限りそんなことにはなりませんよね。
そうですね。人間やってはいけないということをやってみたくなるものです。
まるでこれだけは食べてはいけないという木の実を食べたアダムとエヴァみたいですね。
まあ、まさしくそんなところでしょうね。1970年のこともそういう情報があったからやってしまったわけで、アダムとエヴァの場合も蛇から食べると神のようになれというようなことを言われたから食べてしまったと思います。
サタンの誘惑で嘘だったわけですね。
正しい情報を見分けるということは昔も今も大切なことですね。
なんだかためになる話みたいになってきてますね。
はい、それではここで次の曲にいたしましょう。
ギフツで風の行方です。
風はどこから来てどこへ行くの、私がわかる言葉を示してください。豊かに流れゆく祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。光る夕凪の海、空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね、風はどこから来てどこへ行くの、私がわかる言葉で示してください。
最後に何かためになる話題とかありますか？
そうですね、いつも朝ドラの話をしてるじゃないですか。で、今回は大河ドラマのうんちくということでどうでしょう？
ためになる話なんですか？
もちろん、どんな話でもためになるといえばなります。
大河ドラマといえば今真田丸ですね。
朝ドラは、今朝が来たということで主人公はクリスチャンですよね。大河ドラマでも軍師官兵衛とか八重の桜とか、よくクリスチャンが出てましたね。
一説によると真田丸もそうだとか。
まあ、聞いた話なんですけれども真田幸村もクリスチャンだったという説があるそうです。
確かにネットにそう出てましたね。真田フランコとかいう名前だったとか。
イエズス会の資料にそう記されているそうなんですけど、まあ、他にそういう証拠はないそうです。ただ大阪夏の陣の時に一緒に後藤又兵衛を助けた明石家門という人が熱烈なキリシタン大名だったそうで、その人の影響を受けていたかもしれませんね。
真田丸は面白いですよね。
まあ、久々に面白い大河ドラマだと思いますね。大河ドラマ久しぶりに見てます。
日曜の夜ですけれども今は録画ができるからいいですよね。
もともと子供の頃から私歴史が好きでですね、特に戦国時代が大好きだったんですけど、歴史が好きになったきっかけが NHK の大河ドラマでした。
なんていう番組なんですか？
はい、天と地とという番組で上杉謙信と武田信玄の物語です。
あ、川中島の戦いには有名ですね。白馬の帰りにも通りましたよね。
はい、荻野屋ドライブインに寄ったんですけども、あの辺りですね。
話はつきませんが、この辺で最後の曲にしたいと思います。ピースで聖なる都エルサレムです。
Pray for peace of Jerusalem. Ooh, the holy land, Jerusalem. Peace.一つ
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。